はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、ミンローの御霊映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日はですね、昨日見てきた映画なんですけども、ズートピアですね、はい、前回ですね、サウルの息子の最後にも予告しましたけど、こちらのディズニーのですね、フル CG アニメの最新作をちょっと見てきましたので、はい、こちらについて批評してみたいと思います。はい、でですね、この映画、まあ、前評判が非常に高くてですね、はい、で、まあ、いろんなですね、記事とかですね、あとツイッターとかのつぶやきとか、そういった中でもものすごく評価が高かったので、まあ、私としてはかなりハードルを上げてみたんですけども、まあ、全く問題なかったですね。もう非常に面白かったです。ハードルを上げてもそれをさらにもうはるかに超えてくるようなですね、まあ、ものすごく完成度の高い映画になってたと思います。はい、でちょっとこれについてお話ししてみようと思うんですけども、まあ、普段はですね、まあ、本編というかですね、まあ、主に批評する映画の前にちょっと小っちゃな映画も批評してるんですけども、ちょっとですね、まあ、前回のサウルの息子を見てからそれほど日にちが経っていないということでですね、あんまり映画を見れておりませんで、まあ、その日はですね、まあ、朝、別の旅情というですね、あのデビッド・リン監督のですね、まあ、古い映画を見たりもしたんですけど、ちょっと旅情について話すのも何かなと思いますんで、もうすぐにですね、今回はズートピアの話に行こうと思います。はい、でですね、まあ、このズートピアという映画ですね、はい、まあ、あのズートピアっていうのはそのズーっていう、まあ、動物園でしょうね、動物園とあとユートピア理想郷 の、まあ、あの合体した造語になっているわけですけども、はい、まあ、動物の世界を描いた、物語っていうことですね。いろんな動物が、一つの世界に生きているという世界を描いているんですけども、まず最初にですね、ちょっとあのオールシネマの方のですね、まあ、サイトに書いてあるあらすじを簡単にご説明したいと思います。はい、まあ、こんなストーリーですね。はい、動物たちの楽園ズートピアで史上初のウサギの警察官となったジュディ。立派な警察官を目指して意欲満々の彼女だったが、周囲は小さなウサギには務まるはずがないと半人前扱い。それでも決してへこたれないジュディ。折しも巷では14件もの連続行方不明事件が発生。警察も捜査に追われ込んでしまい、ついにジュディにも捜査に参加するチャンスが巡ってくる。しかし与えられた時間はたったの2日間、しかも失敗すればクビという厳しい条件が課せられていた。そこでジュディはこの町をよく知る詐欺師の狐ニックに協力を要請。2人で少しずつ事件の核心へと迫っていくのだったが、はい、まあ、こういうストーリーですね。はい、ですね、まあ、この映画、まあ、簡単に言いますとですね、バディものになってるんですけど、ものすごくよくできたバディもので、はい、で作ったですね、監督が、バイロン・ハワードとリッチ・ムーアさんで、この2人の共同っていうか作品ということですかね。はい、で確かバイロン・ハワードさんは、シュガーラッシュですね、はい、これも非常に優れたですね、あのディズニー作品でしたけども、そのあれですね、レトロゲームのというかレトロゲームのキャラクターが主人公で、まあ、それがね、あの、まあ、ちょっとした出来事から、まあ、そのゲームの世界の危機に発展していくというですね、まあ、そういった映画があったんですけども、あとリッチームーアさんですね、リッチームーアさんはあの塔の上のラプンツェルという、まあ、これもそのディズニーですね、はい、ディズニー の、 その、まあ、こちらも優れたミュージカル映画やったわけなんですけども、まあ、これの監督さんでいらっしゃって、でこのお二人が作ったということですね、まあ、非常にまあ才能があるお二人が、まあ共に作って、まあ、また新たな傑作を作ったという感じが今回のズートピアでしたね。はい、でですね、確か脚本もこのお二人が、関わってたと思うんですけども、まあ、今回脚本の数がものすごくことになってましたね。エンドロールで最後ちらっとやっぱ映りますけども、確かあのヘッドオブストーリーっていうそのストーリーのですね、まあ、責任者、ストーリー作りのラインの責任者もいたりとかで、ちゃんとしたあのスクリーンプレイですね、その脚本家さんもいらっしゃったりとか、もういろんな人のその知恵が集結して作品物語を作ってるっていうのは、ほんの非常にわかるような映画でしたね。そこら辺も、もう多分一人とか二人とかそんぐらいのアイデアで多分出てこないようなですね、豊富なアイデアがこう、で多分それをすごくね、遂行を重ねて作り上げたなっていうのがわかるような、まあそういったですね、非常に込み入ったですね、まあけれどもすごくわかりやすいストーリーになってましたね。はい、まあ本当に脚本が素晴らしかったんですけども、で今回声優を務めますのが、あれですね、まあ英語版の方はちょっと置いといてですね、日本の方はですね、その、まあ、主人公ジュディにそのジュディ・ホープスというウサギの声を演じたのが上戸彩さんですね。はい、であとニックっていうですね、その相棒になる狐の詐欺師を演じてたのがその森川智之さんで、 まあ、あとはですね、本当にこう、まあ、声優界では本当に大御所というかですね、まあ、引っ張りだこというか、よくテレビ、アニメとかでも見るような人が、名前を連ねてますね。はい、もう映画ファンにとってはおなじみですけど、源田鉄章さんとか、であと三宅健太さんがね、その主人公のジュディのですね、まあ、上司役、警察署長役やったんですけども、三宅健太さんですね、はい、でこの人はあれですね、その去年一昨年、いや去年ですね、去年放映されたあのジョジョの奇妙な冒険のね、アニメの第3部の、アブドゥル役ですね、モハメド・アブドゥル役で、まあ、私にとってはおなじみなんですけども、まあ、そういう人と、まあまああれですね、実力があるその声優さんがちゃんと声優さんが声を当ててるということで、もう非常に質も高い。であと上戸彩さんとかね、あの、まあ、声優さんとしてどうかなとは思ってたんですけど、やっぱりディズニーブランドはそこら辺外さないというか、うまいですね、やっぱうまい人を選んでますね、その話題優先とかじゃなくてですね、はい。まあね、前回のその前回で前々回か、塔の上のラプンツェルじゃなくて、アナと雪の女王ですね、はい、アナと雪の女王も、まあ、声優さんがね素晴らしかったですけども、まあ、俳優さんが演じてるのにすごく歌のレベルが高いとかそういうのがありましたけど、まあ、今回もね、あの非常に声が合ってましたね、はい。まあ、そんな感じで、本当にですね、けなすところはほとんどないんですけど、あとサバンナ高橋さんがね、あのちょい役で出てるんですけど、彼の人柄がすごくキャラクターに反映されてて、そこら辺も非常に良かったかなと思いますね、はい。あのすごいお笑い芸人とか当ててるんですけど、全然違和感がないような感じでしたね、はい。そこら辺が非常に素晴らしかったです、はい。でですね、あと世界観のですね、構築の仕方が何といってもですね、まあ、秀逸というかですね、まあ、結構突拍子もある話じゃないですか。その動物がですね、いろんな動物がその進化してですね、二足歩行で歩いてて、で文明社会をこうその中で築いているっていうですね、その世界観というか設定ですね、はい。でまあ、だけどそういう世界が実際にあったらこんな風に見えるんだろうなっていうですね、アイデアとかがものすごく劇中でですね、その作られててですね、例えばですけど、そのキャラクターごと、その動物のサイズごとのその出入り口があったりとか、動物のサイズごとにその世界がていうか街が作られてたり、ネズミが生きてる世界と、であと大型動物が生きてる世界っていうのはあの全然違う場所にあったりするんですね。そのサイズが全然違うからとか、であとその生き物の場所ですね、例えばですけど、その、寒いとこにいる動物はそういうツンドラの町に住んでてですね、ズートピアっていうその町の中でもですね、あとその砂漠のに住んでる動物はその砂漠の世界に生きてたりとか、まあ、そういうところがですね、まあ本当に世界観のを見るだけでも楽しい、まあ、そういった感じですごく作り込まれた世界観になってますね、はい。であとですね、まあ、なんといってもやっぱ可愛いっていうことですね、この映画。はい。動物がすごく、やっぱ可愛いんですよね、なんていうかね。まあ、特にこう、主人公のジュディとかね、その、なんていうか、もふもふしてて、すごく可愛らしいんですよ、見た目からして。はい。だからそういうキャラクターを見てるだけでも、すごく幸せというか、楽しい気分になれる映画ですね。やっぱ子供もすごく楽しめる映画になってると思いますね。はい。まあ、こういうのはね、あの、やっぱ今までその、まあ、誕生してからずっとその最初のうちとかはもう動物を擬人化をずっとやってきた、まあ、ディズニーならではというかですね、まあ、その真骨頂ですね、やっぱりね、そういったあのちょっとデフォルメした、まあ、ジュディとかね、主人公のジュディとかはやっぱりウサギ顔なんですけど、やっぱりこうデフォルメされたそのウサギ感なんですよね、はい。あの言うたらミッキーみたいなもんですよね。ミッキーもその明らかにその普通のネズミの顔とは違うじゃないですか。デフォルメしてああいう姿になってるんですけど、まあ、ジュディとかもね、あの明らかにそういう、リアルなウサギからはちょっと離れたですね、ようなですね、デフォルメされたビジュアルになってるんですけど、そういうキャラクターのビジュアル造形っていうのももう見事というかですね、もう見た瞬間にやっぱ親しみが持てるキャラクター像になってて、まあやっぱりディズニーここら辺はね外してこないなという感じですね、はい。で先ほど言いました通りですね、このバディものなんですけども、やっぱこのバディものの魅力というのがですね、ものすごくありますね、はい。まあ、バディものでしたらもう絶対その主人公2人がですね、魅力的じゃないと絶対に面白くない、まあ、当たり前ですよね、はい。なんですけど、その2人のですね、主人公2人の掛け合いがですね、絶妙じゃないと面白くないですけど、この映画は本当にそこでもうまくてですね、もう本当にどっちもがその共感とか好感が持てるですね、キャラクターになってますね、はい。あの警察官に昔からなりたくてですね、そのウサギやからっていうことで周りからは反対されてたんですけど、それでも 警察官になりたいんだってですね、夢見てきて、それで、まあ、結果として警察官になれたですね、そのジュディっていう女の子ですね、ものすごくこう正義感があって、で純真でですね、世の中の不正を正そうとしている、ウサギの女の子と、あとあれですね、まあ、その相棒になるのはキツネなんですけど、でそのキツネの男の方は、まあ、言うたらちょっとなんていうかですね、詐欺師なんですよね。で、まあ、人を騙して生きているというですね、まあ、いわゆる一般的な狐像ですよね。はい、まあ、日本の昔話とかでも狐が結構ね、その、まあ、狐っていうとちょっとまあ、人を騙したりとかですね、物を取ったりとかそういうキャラクターにされがちですけど、まあ、世界的にも、まあ、そういう通りですね。まあ、この映画の中ではその狐っていうキャラクターというか人種というかですね、その動物種っていうのは、まあ、ちょっとその人を騙すようなキャラクターとして描かれているんですけど、まあ、そんなキャラクターなんですけど、ものすごくなんていうか愛嬌のあるキャラクターでですね、まあ、明らかにその詐欺師なんですけど全然悪いやつに見えないと、はい、まあ、こそずるいやつなんですよね。でなかなか憎めないキャラクターになっててですね、でその二人の掛け合いですね、はい、がものすごく面白いですね、はい、まあ、そういった草食動物であるウサギと肉食動物であるキツネのバディなんですね。で彼らがその事件のですね、そのある事件が起きるんですけど、その核心に迫る中で、まあ、だんだんパートナーとして絆が生まれて深まっていくという本当に正統派なバディムービーになってて、はい、だからこれは我々もね、その警察バディものですよね。元にしているのはそのリーサルウェポンでありますとか、あとあれですね、あのビバリーヒルズコップとか、まあ、そういったですね、コメディとその警察アクションでバディっていうのを組み合わせた映画が今までありましたけど、そういうのは明らかにものすごく、ですね、まあ、分析して作ってるんだなっていうのは非常にわかるですね、まあ、優れた映画でしたね、はい。であとはですね、まあ、ちょっとした小ネタなんですけどね、その、マフィアが一人出てくるんですよね、はい、この映画ね。でこのマフィアの尋問シーンっていうのが面白かったですね、はい、でこれもまあ明らかにですね、その、まあ、まあちょっと真正面すぎるかなっていう気もするんですけど、これはまあ、まあ簡単に言うとゴッドファーザーですね、はい、コッポラのゴッドファーザーのですね、まあ、パロディになってまして、ネズミが、ゴッドファーザーなんですよね。でここら辺も面白いですね、明らかに恐ろしいようなですね、怖い生き物がそのボスなんじゃなくて、ちっちゃいネズミがそのボスなんですよね、はい、でこのネズミの造形が面白くてですね、その明らかにこう見た目がね、その、まあ、マーロンブランドそっくりなんですよね、あのドンコルレオーネなんですけども、でその背後ではその娘の結婚式やってたりして、もう完全にその一作目のですねオープニングと同じなんですけど、はい、まあ、そこでね、その自分の指輪に誓いのキスをさせたりとかですね、誓いというかですね、なんていうか服従のキスをさせたりするところも、まあ、完全にゴッドファーザーなんですけど、まあ、そこら辺もね、なんていうかやっぱ面白かったですね、その元の映画を見てる身としてはやっぱり面白いところ、はい。で、まあ、そういうふうにですね、その、まあ、なんていうかとにかくそのバディものを作る脚本が素晴らしいんですけど、はい、でその中で展開されるストーリーのスピーディーさも素晴らしいですね。なんていうか ほんまにね、すごく世界観がきっちり構築されてるんで、その説明にものすごく時間がかかるはずなんですけど、本当に最小限に抑えてるというか、もう上映時間もやっぱりね、それなりに短い中でそういうレベルの高いことをしてると、上映時間が110分ぐらいですから、普通の映画より若干短いぐらいというか、やっぱりね、子供向け映画でもあるような尺の長さなんですけど、その中にギチッと詰め込まれてる感じなんですよね、はい、もうテンポがものすごくいいと。でその中でしかもストーリーを2連3連させるんですね。普通のバディームービーって言いますと、その、まあ、ある巨悪がいてですね、でそれに対して2人で立ち向かっていくと、で巨悪を倒して終わりっていう話なんですけども、この映画そうじゃないんですよね。まあ、ここからストーリー詳しく話していこうと思うんで、ちょっとネタバレをしていきますので、ネタバレが嫌だっていう方はちょっと聞かない方がいいと思うんですけども、そういう巨悪が最初は出てくるんですけど、その巨悪を倒しましたというかですね、ある陰謀を暴きましたと。でそっからがこの映画の本番なんですよね。そこら辺が本当にすごいですね。普通のバディームービーとかでももっと違うところですね、はい、でそこら辺詳しく話していきたいと思うんですけど、まあ、詳しいストーリーラインを話しますとですね、まあ、まずこの、まあ、主人公ジュディがですね、その、まあ、未解決事件というかですね、その行方不明者が14人もいると。 で、それをその事件を何とか解き明かそうとすると、で48時間以内にそれを解き明かさないと、お前はクビだってですね、上司に言われまして、で奮闘するわけなんですよね、そのまあ相棒とともにですね、はい。でその中で展開されるストーリーがですね、その、まあ、その行方不明者14人っていうのは、まあ、全て肉食動物であると、はい。でその肉食動物はですね、そのまあ例えばですけど、ジャガーとかですね、あのカワウソとか、まあ、そういったキャラクターが出てくるんですけど、そういうキャラクターがなんか突然ですね、野生に戻ったかのようにですね、その凶暴化しだしてですね、で実はそれをその市長がライオンなんですけど、この映画そのズートピアっていう町のですね、市長さんメイヤーがですね、まあ、ライオンで、でそのライオンハートっていうですね、市長さんが、まあ、隠蔽してたと、まあ、ここら辺もちょっと面白いんですけど、ライオンハートっていうとね、そのまあ比喩ですけど、その意味としてはその何か勇敢さとかそういった意味なんですけど、このライオンハートさんがその勇敢っていう名前やのに実は隠蔽したっていうですね、まあそこら辺もちょっと皮肉が効いてるんですけど、で、まあそのライオンハート市長はですね、ジュディとそのニックがですね、捜査で暴いて、その事件隠蔽したってことを暴いてですね、まあまあ、この事件 の, その追及を受けて、まあ、結局更迭されて、で最終的に逮捕されるわけなんですけど、でその後釜に座るのがですね、その副市長、だったですね、まあ、羊のベルウェザーっていうですね、ベルウェザーかでっていう女性なんですよね、女羊なんですよ。でこの羊はですね、その、まあ、副市長をやったわけなんですけども、まあ、なんで副市長がやってたかっていうとですね、これライオンハート市長の完全なですね、なんていうか傀儡でですね、はい、あのライオンハートが市長になるためにこう必要だったあの羊票ですね、羊票をというかその草食動物票ですねの獲得のために副市長に添えられてたお飾りだったんですよね。で本人は実際に私は秘書みたいなもんなのよっていうことでライオンハート市長からこき使われていたと、はい。でそういったキャラクターやったんですけど、実はその権力を欲してたキャラクターだったんですね、このベルウェザーっていうあの女性がね、はい。であの実はその、動物失踪事件、あの肉食動物がその凶暴化したっていう事件そのものが実は彼女が、真の黒幕でですね、で彼女の目的っていうのはそのズートピアっていうその動物のですね、いろんな動物が、暮らしている世界ですねを完全に草食動物だけのものにすることやったんですね、はい。でそのためにその肉食動物をですね、そのある薬でですね凶暴化させて、で、その結果その世論ですねによるその肉食動物の排斥を目的としてたんですよね、はい。あの肉食動物はこんなに危険なんですよっていうことをそのまあなんていうか、人口に流布してですね、で人たちがですね、その草食動物たちが肉食動物を迫害するして、そこズートピアから追い出すように仕向けていたということなんですよね。っていうのもその草食動物はそのズートピアの中では完全にマジョリティらしいんですよ。あの 90% 以上がその草食動物やということでですね、まあ結果あの肉食動物たちを迫害していくと、まあ、そういったストーリー運びに、後半からはなっていくんですね。でそのベルウェザーのですね、その、まあ、陰謀を知った、ジュディとニックは最終的にそれを食い止めることになっていくんですけど、はい。ですからですね、あのこの映画、まあ、あの結論から言いますと、この映画の肝ですね、そのコアの部分っていうのはその、まあ、簡単に言っちゃうと、その一言で言っちゃうと、まあ、その多様性ですよね。多様性を それぞれが認め合うことの素晴らしさを描いているということですね、はい。あのジュディはそのウサギやからっていうことでですね、弱々しい生き物だっていうことでその警察官になるのは無理だとかですね言われてたんですけど、そうじゃないと、まあ、ウサギだからこうですよ、キツネだからこうですよではなくて、誰もが それぞれ違うから素晴らしいし、その違いを認め合っていけばその人たちはどんな人間にもなれるっていうことですよね、はい。でそういった作品なんですよね、はい。でニックとジュディっていうのはその草食動物と肉食動物であるのに、そのお互いを理解し合っていると、バディとして、だからそういう理想形として その象徴として描かれるんですね、この世界 あの肉食動物と草食動物がお互い分かり合った存在の、まあ、モデルケースですよね、として描かれるんで、まあ、非常にやっぱり教育効果があるというか、やっぱ子供に見せたい映画になってますよね。ですからもう親御さんがいる方はぜひこのズートピアですね、見ていただきたいと思うんですけど、だって本当に素晴らしい要素が入ってますからね、そのだ自分 その生まれとか才能とか、そういったものに関わらずですね、まあ、なんていうか なりたいものになれるチャンスは絶対にあるっていうことを描いてて、でなおかつそのプラスですね、その他者ですね、自分とは違う人間っていうか自分たちと違う生き物ですね、その生き物のことも尊重しないといけませんよっていうですね、はい、まあこれは本当にディズニーが昔から描いてるテーマですよね、はい、そういうのも描いていると、他者を認め合いましょうっていうですねことですね、でそこら辺も描いてるんで、ものすごくだから、素晴らしいストーリーの作品なんですよ。ですからですね、もう本当に素晴らしかったんですけど、でここからはですねちょっとそこからさらに踏み込もうと思うんですけど、この映画ディズニーですよね、そのディズニーのフル CG アニメーションなんですけど、私ねこの映画見終わって、これピクサーやったらディズニーピクサーね、ディズニーピクサーやったらちょっとさらに踏み込んでたんじゃないのかなと思うんですよね。やっぱりディズニーはその今までね、その例えば塔のラプンツェルとか、あとアナと雪の女王とかベイマックスとか作ってきましたよね。でこの3作品、まあまあその以前にもありますけど、そういったジョン・レスターが関わり出してからのディズニーのブランドですね、っていうのは今までのその普通のアニメーションとは確かに、からは確かに逸脱しているようなですね、脱構築要素があるんですよ。例えばですけど、アナと雪の女王やったら、その、主人公はお姫様なんですけども、王子様は必要ないっていうことですよね。兄弟の絆でそれを乗り越えていくと。で、王子様に助けを求めていくんじゃなくて、自分から事件を解決しようとするっていうですね、その、女性進出とですね、非常に関わりが強かった映画が、アナと雪の女王やったりですね、あと、ベイマックスもそうですよね、はい、ベイマックスもあれですね、その、なんていうか、スーパーヒーローもので、そのロボットアニメなんですけども、そのロボットが本来は、その、癒しを与えるためのロボットであるっていうですね、そういった、矛盾ですよね、とか、演じてて、その、描いててですね、そのロボットなんですけど、人々を癒すためのロボットということで、まあ多分これ元がそのアイアンジャイアントっていうですね、そのブラッドバード監督の傑作があるんですけど、それが元やと思うんですけども、まあそういったところとかですね、はい。で、あと、その塔の上ラプンツェルもそうでしたよね、非常にこう、お姫様がですね、いるんで、まあラプンツェル姫ですよね、ラプンツェルが、そのなんていうか、ちゃんと能動的に動くと、非常にこう勇敢な女性として描かれて、守られるだけのお姫様じゃないよっていうところを描いてたのが、そのですね、塔の上ラプンツェルだったりして、やっぱりこう普通本来のそのお姫様映画、プリンセス映画から脱構築をしたりとかいろいろしてるんですけど、やっぱりなんていうか、そのピクサー映画みたいなですね、なんていうか、ものすごく規定路線からですね逸脱したようなですね、ですね、なんていうかちょっとシビアな部分とかまで描くような作品っていうのは今までなかったと思うんですよね。まあ簡単なところで言いますと、大人向けであるかどうかとかね、はい、例えばですけど、そのピクサー映画ってはっきり言って大人向け要素ってものすごくあるじゃないですか、ね、良くも悪くもかもしれませんけどね、はい、例えばですけど、トイストーリーとかっていうのはその大人でも、すごく感傷に耐えるっていう、のはその大人から見てその子供時代を反芻したりするような作品やからっていうことですよね。でそういうふうに完全に大人向けに作られている部分もあるんですけど、で私が非常に好きなミスターインクレディブルとかはその代表例ですよね。あれ PG-12 で、ですね、ちょっとそこら辺も子供向け映画とは言えないところがあるんですけども、そので主人公とそのボブパーっていうで中年男がそもそも主人公っていうところからちょっと行かれてますけど、そのボブパーとそのヘレンパーっていうその、まあ、夫婦のですね性生活とかもちょっと描いたりしてるんですね。だそこら辺が完全にちょっとどうか知るのがピクサー映画ですけど、はい。で、まあこの前のね、そのアールと少年もちょっと行かれたシーンが多かったですけど、まあ、そういった風にちょっとどうか知るピクサーに比べて、やっぱりこのディズニー本家の方のアニメーションですね、今回のズートピアもそうですけど、は、やっぱり規定路線から若干の逸脱はあるんですけど、やっぱそこからさらに踏み込むようなですね、ことはないのかなっていう風に非常に思いました。でなんでそんな風に思ったかって言いますとですね、まあ、このズートピアですね、まあ、その草食動物と肉食動物っていうのが、まあ、あるメタファーになってるわけですよね、はい、でこれはまず気づいた方は多いと思いますし、実際にその映画でも明らかにそういう風に描いてると思うんですけど、ね、この映画ねすごく喧嘩を売ってる映画ですね、はっきり言いまして、はい、と思います、はい、でこの映画である描かれる草食動物っていうのは、まあ、ぶっちゃけ白人ですよね、はい、 で、肉食動物っていうのは有色人種のメタファーとして明らかに描かれてますね。はい、そもそも白人の方がマジョリティっていうのもそうですし、ね、あの有色人種の方がそのなんていうか、まあ、例えば狐が代表例ですけど、そのまあ、ね、悪者扱いされてたりとか、であと、まあ、劇中の中でですね、その、ね、その肉食動物は肉を食う、凶暴化するから危険なんですよっていうことで、その、ね、草食動物がその肉食動物を排斥するっていうのも、もう完全にその実際にあるアメリカの社会を描いてますよね。そのアメリカの中でもその、ね、なぜか有色人種がね、というか、まあ、まあ最近やったらその、まあ、アメリカに限らないですけど、その、まあ、イスラム教徒の人たちとかですね、別にイスラム教徒でだけなんですけども、そのなんていうか、あいつら何考えてるか分からんっていうことでですね、その、まあ、暴行したりする人がやっぱいるわけですよね。まあ、そういったところを描いているということですね。そのズートピアっていうのはもうアメリカの象徴なんですよね。そのみんなその自由平等に、いろんな動物が平等に生きてるんですよって言いながら、やっぱその根底にはですね、その動物たちそれぞれがいろんなことを思ってると。あいつらは例えばキツネやからこうなんだとかですね、ウサギやからこうなんだとか思ってたりすると。まあ、そういった人種差別っていうのがやっぱこのズートピアの中では明らかに描かれてるんですよね。はい。で、先ほども言いましたけど、その草食動物というのはこのズートピアの中では多数派なんですよね。はい、90% 以上いるわけですから。はい。で、それにもかかわらず、そのライオンハート市長っていうのはその市長になってるわけですね。ライオン、肉食動物であるにもかかわらず。はい。で、ここが非常にポイントでですね。で、しかもそのね、これも劇中で語られてますけど、ライオンハート市長はそのマジョリティのですね、その言うたら白人票を欲しさにベルウェザーを副市長に添えたんですよね。はい。で、この構図ですね、この構図はものすごくいろんな暗喩になっていると思いますね。はい。で、私ちょっと昨日この映画を見て、今日、今朝、朝をその批評を取ってるんで、あんまりこう下調べっていうか全くしてないんで、もしかしたらそれ勘違いですよっていう意見もあるかもしれませんけど、私が思ったのは、こう2つポイントあると思うんですよ。あの、一つは民主党で一つは共和党ですね。はい。で、民主党にもこの映画喧嘩売ってるし、共和党にも喧嘩売ってると思うんですよ。はい。で、まず民主党の方ですけど、その、今ってオバマ大統領じゃないですか。まあ、そろそろ任期が終わりますけど、今大統領のね、予備選やってますけど、はい。で、その、オバマ大統領っていうのは明らかにこう、ライオンハート市長の、として描かれてますので、そのメタファーですよね。はい。ライオンハート市長っていうのは、その、先ほど言いましたけど、肉食動物で。しかも、ライオンっていうのはアフリカ大陸のその生き物ですよね。サバンナで生息してるライオンなんですけど、まあ、オバマさんは生まれは別にそのアフリカじゃないですけど、まあまあ、その黒人はそもそも、黒人っていうかそのネグロイドですね、はそもそもアフリカ大陸で発生した人種ですから、まあ、人類の起源ですけどね、あの、そもそも最初はネグロイドから始まったんですけど、まあ、そのオバマさんがですね、まあ、明らかにライオンハート市長として描かれていると、そういったですね、黒人っていう感じで描かれていると。はい。で、彼はそのライオンでありながら市長の地についてるんですよね。で、彼の政策っていうのははっきり言って先延ばし政策なんですよね。その、先ほど言いましたけど、その、肉食動物がですね、いきなり凶暴化しましたっていうとですね、彼らを檻の中に閉じ込めてですね、まあ、いろんな事件を公表しないんですよね、世間に。で、そのまま公表すべきですって言われても、あの、そんなことしたら私の地位はおしまいだとか言うんですけど、まあ、これはやっぱりオバマさんかなという気がやっぱりしちゃうんですね。私、オバマさん非常に支持してますけど、その、まあ、あの人もどちらかっていうと、その、なんていうか、明らかに中道派じゃないですか。私もその中道がいいなと思うんですけど、その、ね、民主党の中でも左派ではないですよね。中道派で、その、結構バランスがいい政策を取ってる人ですけど、やっぱそれが非常にこう、アメリカ国内では今ですね、そんなんていうか、リーダーシップがないっていうふうに責められたり、非常にしてるとこですよね。はい。で、このライオンハート市長も解決法が見つからんって言って、隠蔽してですね、どんどん、ことを先延ばしにしてるわけですよ。で、これは明らかにオバマ大統領なんですけど。で、もう一つは共和党の方ですね。で、これですね、その数年前ですね、その、の大統領選挙でですね、その、あの、共和党の副大統領候補になったあの、ペイリンっていたじゃないですか。はい、サラ・ペイリンね。で、多分これ彼女がその、ベルウェザー、副市長の、 あのモデルやと思いますね。でベルダ副首相っていうのはですね、そのメガネかけてたりしてですね、でちょっとあのはっきり言ってペイリンに似てるわけですよ。あのペイリンもね、そのメガネが非常にその、チャームポイントというかアピールポイントでですね、あのメガネになんかモノクロにすごくね人気が出たとか、そんなアホな話がありましたけども、はい。で彼女も目玉やと思いますね。で、あれですよね、そのペイリンもその白人票ですね、白人票と女性票を取り込むためにその、まあ、当時そのあれですね、共和党から出てきたそのマケイン候補ですねが彼女をその指名したわけですね、副大統領候補に。でそういったところも非常になんていうか、このねライオンハート市長とベルベザ副市長っていうのはなんていうか民主党と共和党の良くない部分をこううまくガッチャンしたキャラクターというかその構図になっていると思うんですよね、はい。で最終的に描かれるのがそのベルウェザー副首相みたいな人間がその大統領というかそのトップになってしまった時のディストピアっていうのはこの映画は描いてしまってるんですね。はっきり言ってその、ベルウェザー副首相っていうのはその草食動物至上主義者なんですよね。その肉食動物なんでいなくなればいいって思ってるキャラクターなんで、でまあ現実世界に置き換えるとその白人至上主義者なんですけど、で彼女がね、その副首相になった時にその肉食動物排斥運動に動くっていうところが非常にこの映画怖いんですけど、はい。でそこら辺がちゃんとこの映画の中には入ってるんですね、はい。でまあここからさらに踏み込んだ話しますけど、そのペイリンの話ですねをすればやっぱおまけについてくるのがそのキリスト教についてですよね、はい。この映画はねはっきり言って明らかに意図的やと思うんですけど、その宗教ですねの匂いを完全に消してますね、はい。でこれだけ世界観がですね緻密に構築されている映画やったら、そこは明らかにわざと寝てると思うんですね。この映画の中でそのズートピアっていう世界に、なぜか宗教が存在しないということですね、はい。でこれは多分ですけど、そのディズニーとしてそういった部分を描くのはやっぱり過激すぎるという、でやっぱ反発も増えるからっていう風な判断のもとにそういう風なことはやめたのかなっていう風にやっぱ邪推せざるを得ない部分だと思いますね、はい。だってこの映画の中でベルウェザー副市長っていうのは、まあ、ベルウェザー新市長っていうのはもう完全に、ね、アメリカのエヴァンジェリストなんですよね、はい。まあ、アメリカの、まあ、白人至上主義者にはそういったですね、まあ、エヴァンジェリスト、まあ、キリスト教原理主義者が、まあ、多くいるっていうのは、まあ知られるところですけど、まあペイリンもサラ・ペイリンもね、あのその一人やったわけなんですけど、でしかもベルウェザーっていうのはその種族が羊じゃないですか、あの、ね、草食動物の中でも。で羊って言われると、まあ、言うまでもなくそのキリスト教徒の象徴じゃないですか、その無害な存在であるということですよね、はい。そのまあ、悪しきものですね、狼とか悪しき肉食動物に対して、キリスト教っていうのはキリスト教徒っていうのは羊とかにですね代表その置き換えられることが多いですけども、純真な羊たちですね、食われるがままにですね、まあ、隣人を愛するのがキリスト教徒と言われてますけども、はい。まあ、そういった象徴としてやっぱ描かれてるんで、まあ、間違いなく、まあ、この映画は明らかにそのキリスト教徒のことを描いてるんですよ。その匂いっていうのは多分ですけど意図的に消してるんですよね、はい。でもしこの映画の中でですねその宗教がもし描かれてるとしたならば、多分それはその2000年前にですね、凶暴なですねその肉食動物ですね、まあ、多分まあとりあえずこれユダヤ人ということにしていきましょうか、はいはい。あのユダヤ人からですね、あの他の草食動物の平和を守るために自分から捕食される道を選んだキリストっていう名前の羊がいたっていうことに多分この映画はなってると思いますね。もし宗教っていうテーマモチーフが中に入っていたとすればですけどね、はい。で、まあ、この映画はですね、まあ、そういったことでその黒幕であるですね羊、つまりキリスト教徒が最終的には黒幕であったっていうことを、まあ、案に示してるんですけども、はい。まあ、そういったあれですねエヴァンジェリストが、まあ、国のトップ大統領に就いた時の恐ろしさですね、最終的にズートピアの中に吹き荒れる人種差別ですね、まあ、置き換えるとアメリカですよね。でその結果を送るマイノリティの排斥ですね、はい。まあ、そういったとこまで突っ込めてないのはその今回ディズニーブランドの限界かもしれないなと個人的に思いましたね、はい。やっぱりこう宗教っていうのをその中にぶっ込んでしまうと、やっぱどうしても作品がブラックになりすぎるというか、 世界観が非常にですね、暗いものになってしまうと思うんで、そういったことをやめたいと思いますけど、まあ子供向けとしてはある意味正しい作りなのかもしれませんけども、まあ、個人的にはやっぱり宗教を描いてほしかったなって気はしますね。で、多分ですけどピクサーならやりかねないなと思いました。はい、これね、多分ピクサーやったらこれやるだろうなと思ったことがありまして、途中でですね、そのヌーディストビーチじゃないですけど、なんかスパが出てくるじゃないですか。動物は本来裸で生まれたんだから、その服を着ないでいるべき、だからみんな着てないんですみたいなですね、ホットスパが出てきて、そのジュディがね、それを見て目を背けるってシーンがありましたけども、はい。ね、なんでウサギの周知プレイを見ないといけないのかっていうね、子供芸が出てきましたけど、まあ、スパがありましたけど、あっことかね、多分ピクサーやったら、そのベルウェザー新市長になった時に彼女があんなですね、公序良俗に反する、ね、不死だらな施設を破壊しましょうっていうですね、シーンが多分 あると思いますね。はい、もしピクサーというかもうちょっとブラックにですね、この映画を描いたとしたらですね、まあ、そこら辺の空気はまあ消してるんですけども、まあ、この映画ね、詳しくその新市長にベルウェザーがついた後の世界ズートピアっていうのはそれほど細かく詳細には描かないですけど、多分 あの世界はおそらくですけどディストピア的世界になっていくと思いますね。はい、ですからこういう映画がね、その今現在そのアメリカの大統領を選んでる時期に公開されてるっていうのはなかなか、突っ込んだところがあるなと踏み込むと思いましたね。そこまでがディズニー、今回のズートピアは実際には描いてないですけど、やっぱ見ると節々にそういうのが見えてくるっていうことだと思いますね。はい、今ね、まあ、ご存知の通り、トランプさんがですね、その、まあ、そろそろですけど、共和党の、大統領候補になりそうで、本決まりになりそうで、まあ、その対抗馬であるクルーズもですね、そのクルーズさんも、まあ、はっきり言ってあの人はあれですかね、エヴァンジェリストですからね、はい、もう完全にあれですかね、キリスト教権利主義の人ですから、そういった共和党候補がもし大統領についてしまったとしたらどんなことになるのかっていうところも若干描いてる気がしますね。まあ、これは結果的だと思いますけどね、まあ、映画作りっていうのは、ね、3年とか4年とかすごい長いスパンでやってるもんなんで、このズートピアっていう物語が出来上がった時っていうのはかなり数年前だと思うんで、まあ、結果的にそういったね、サラー・ペイリーの話とかオバマさんの中道思想とかそういう中道政策とかそういったところは物語に反映されてるから、今の大統領選とは全然関係ないと思うんですけど、結果的にそういった部分も描いてしまってるなっていうのが今回のズートピアだったですね。で、もし万が一ですけど、その、この映画、ズートピア2があるとしたら、まあ、個人的に思ったのは、その宗教まで踏み込んでみたら、若干面白いなって思ったりは、まあ、しましたね。はい。で、彼らって、だって、四足歩行で生きてるわけじゃないじゃないですか。なぜか二足歩行なんですけど、彼らがある時に気づくわけですね。なんで、我々は以前のですね、野生で生きてた四足歩行から直立して立っているんだと。で、動物の種類によってですね、声帯とかの、声のですね、出す構造は全然違うのに、なんで同じ言語で喋れてるし、ですね、その言語って一体何やねんっていうことですね。で、そこにはおそらく第三者ですね、その神の介在があるからではないかっていうですね、その動物進化論否定者とですね、あと進化論派がですね、まあ、対立するとかいうストーリーになったら面白いなと思いますけど、そんな映画は多分誰も見たくないと思いますね。はい、まあ、そんな感じで、今回のですね、ズートピアの批評にしたいと思うんですけど、まあ、先ほど言いました通り、その今回のズートピアはそんな宗教っていうところを完全に抜いたストーリーラインにはなってるんですけど、それでも結構やっぱディズニーにしては、まあ、攻めてるブラックコメディになってる部分もあると思いますね。はい、例えばその、まあ、人種問題をテーマにしてるっていうのもそうですし、まあ、明らかにズートピアっていうのはアメリカの象徴ですからね、まあ、明らかにね、はい、やし、その、まあ、ニックのね、詐欺の相棒として、まあ、子供役を務めてるその狐が出てくるんですけども、すごい車に乗ったね、狐がいるんですけど、あれ多分その現実社会に置き換えると多分コピト症の人ですよね。ちょっとホルモンのバランスとかで、小さくなってる人が、まあ、今はそのホルモン注射とかで、ね、それほどすごく小さなままいる人っていうのはそれほどはいないですけど、やっぱりああいう人はいるんで、多分、まあ、結構コメディ映画とかでは昔は結構描かれてましたよね。 あ、まあ、最近でもそのウルフ・オブ・ウォール・ストリートで最悪の使われ方されてましたけど、もうマーティン・スコセッシ鬼畜っていうのはよくわかるシーンがありましたけど、はい、まあ、ああいうですね、そのキャラクターが、映画の中で劇中で描かれるっていうのも正直ディズニーではなかなかやれないことだろうなと思いますね、普通に考えたらね、はい。で、あとこの映画の中で私一番笑っちゃったのがですね、あのニックの上司であるバイソンですね、あの三宅健太さんがあの声を当ててたそのバイソンがいるんですけど、もう非常にですねおっかない、顔でですね、でジュディをもういつも怒鳴りつけてる鬼上司みたいな感じの人がいるんですけどね、すごくマッチョで怖い署長なんですけど、警察署長なんですけど、で彼がですねその勤務中ですよ、勤務中に自分のですね、まあ署長やから個室があるわけなんですけど、その個室の中でですね、あのポップスターですね、まあ、この中ではそのガゼルがですねなんかポップスターらしいんですけど、で、ね、英語版ではそのシャキラ声当てたと思いますけど、まあ、そういったポップアイコンみたいなエロいですね、エロくて、ね、ダンスと歌を踊る女性が出てくるんですけど、で彼女の PV に、ね、その自分の顔をコラージュできて一緒に踊れるみたいなアプリがあるらしいんですけど、でそれを勤務中に見てニヤついてるシーンがあるんですよね。でこれは笑っちゃいましたね。はい、これ多分現実社会に置き換えると、その勤務中にポルノを見てるですね、あの、まあ、役員さんとかそういったことになるんだろうなと思うんですけどもですね、あのこれはなかなか攻めてましたね。はい、とかですね、あとウサギの人口ですね、その人口というかウサ口というかですね、まあ、ウサギのですね、人口がですねどんどんどんどんその、増加してると1秒2秒単位でポンポンポンポン跳ね上がってるんですけど、まあ、これはもう結構ちょっと大人向けの逆かなと思うところですね。はい、まあ、ウサギっていうのはあの、ね、よく知られてますけど、あの多産のシンボルってされるんですよね。で、まあ、この前にありましたけど、イースターですね。イースターでもそのウサギっていうのはモチーフにされてるじゃないですか。よく子供、たくさん子供を産むんで。はい、で、この映画の中でもそのジュディは 200人近いですね、兄弟が、いるっていう設定になってるんですけど、まあ、っていうことは、まあね、あのうがった目方をすると、そのジュディも結構、なんていうか、まあ、そういう動物やっていうことが、なんか暗に示されてたりして、なかなかそこら辺もですね、まあ、なんだかようやるなっていうかですね、はい。まあ、それはも大人向けのギャグとしてちょっと面白かったところですね。はい。というので、全体的に非常に楽しめた完成度の高い映画が今回のズートピアだったと思います。個人的にはちょっとね、あのもうちょっとブラックになってみたらどうやったんだろうかとか、もしピクサーがこの映画を描いてたらどういうアプローチになったんだろうかっていうですね、あの if の部分をね、あの想像するとちょっとね、あの物足りないというか、あのどうやったんだろうなっていう気もするんですけど、まあ、全体的にはやっぱりテーマとしても非常に子供向けかつ大人向けですごく楽しめる要素もあって、それバディモンとして面白いっていう部分ですね。で、あとアクションも素晴らしい。で、伏線回収もしっかりしてるし、まあとにかくスピーディーに動く展開するというところでですね、まあディズニーブランドのですね、まあレベルの高さと合わせて限界を感じた作品だったですね。はい。まあそんな感じで、まあおそらくですけど今年のアニメーションを代表する一本になることは間違いないと思いますので、まあ、ぜひですね見てない方は劇場でっていう感じですね、ゴールデンウィーク中に。はい、まあ、非常に混んでましたけどゴールデンウィーク中なんでね。はい、まあね、今年はいろんなアニメーション映画ね、まあ、今度ペットっていうですね、そのあれはあれですかね、そのユニバーサルですかね、ミニオンズのね、あのスタッフが集まったっていう宣伝されてますから、はい、ペッツっていうのもその動物を描いた、作品としてですね、なかなか面白そうなんですけど、まあ、ズートピアが今のところはすごい映画だったなっていう感じでございますね。はい、まあ、そんな感じで今回の批評を終わりたいと思います。はい、まあ、今回のですね批評のご意見ご感想アドバイスなどございましたら私のブログのトップページまで書いていただけると幸いでございます。それでは今回これで失礼いたします。